皆様、こんにちは。私は、日本マイクロソフトで、ビジュアルスタジオと、マイクロソフトアジュールの製品マーケティングを担当しています、相沢と申します。今日は、マイクロソフトのセミナーにですね、ご参加いただきまして、誠にありがとうございます。今日のセミナーなんですけれども、ノウハウをお伝えします。iOS、Android、Windows、クロスプラットフォーム開発の効率化という題しまして、最近、話題にして、おります。話題になっております。クロスプラットフォーム開発につきまして、もろもろと、お話をちょっと展開していこうというふうに思っております。今日ですけれども、端末サイドの方の話もあれば、Azure のですね、サーバーサイドの方の話も、多分に織り交ぜて、また、弊社のパートナー様のですね、ソリューションの紹介もですね、一緒にこちらのセミナーの中で、していきたいなというふうに思っております。で、今日の、アジェンダですけれども、さっきお待ちいただいているときに少しスクリーンをご覧になられた方は、ちらちら見れていたのではないかなというふうに思うんですけれども、ウェブサイトにもちょっと載せておきましたが、このような、アジェンダで進めていこうと思います。もう、今、2時半ちょっと過ぎてますけれども、最初にビジュアルスタジオを活用した効率の良いクロスプラットフォーム開発と題しまして、クライアントサイドの話を主にですね、最初50分間、お話をしていきたいなと思います。で、途中、まあ、休憩を挟みまして、今度は Azure をで実現するユーザー動向を反映した継続的デリバリーということで、サーバーサイドの方の話をしていきたいと思っています。で、後にですね、休憩を挟みまして、ビジュアルスタジオを活用した各社のクロスプラットフォーム開発推進ということで、パートナー様のですね、ソリューションにつきまして、ご紹介していきたいと思っております。今日は、JMA システム様と、あと、富士ソフト様に、お越しいただいております。で、この、自社様から、各社のソリューションにつきまして、お話をいただきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは早速なんですけれども、最初のセッションですけれども、ビジュアルスタジオを活用した効率の良いクロスプラットフォーム開発と題しまして、私の方からですね、相沢の方から、お話をさせていただきたいと思います。行きたいと思います。で、今日の、セッションでカバーするものなんですけれども、モバイルデバイスのですね、市場動向であるとか、あと、それに、応じた、ビジュアルスタジオの、進化につきまして、ちょっとお話をしたいと思います。で、今、必要性が問われ、いろいろと、言われております、クロスプラットフォーム開発につきまして、実際にちょっとデモンストレーションをちょっと、交えながら、どういったものなのか、どの辺が、ポイントになるのかといったところもちょっとお話をしていきたいと思います。でそれから、導入事例の、ご紹介もちょっとしてみたいと思います。海外の事例も国内の事例も、多々事例がありますので、少しちょっとお話をしたいと思います。で、最後にちょっとまとめをしていきたいと思っています。それではまず、最初なんですけれども、モバイルデバイスに関するマーケット状況、こちらにつきましてちょっとお話をしてみたいと思います。まずこちらのスライドをちょっと見ていただければと思います。これ、IDC さんのウェブサイトをですね、そのままちょっとペタッと貼ってきたものですけれども、まず一ついろいろスマートフォンとか、出荷台数がこうなってますとかっていろいろなニュースがあるかと思うんですけれども、一つ、これ、去年の秋口ぐらいの話ですよね。になりますけれども、2016年にはスマートフォンが PC を上回りますっていう、まずニュースが、あったと思います。で結局その PC は1億何千万台っていうような、ものが、動いているわけですけれども、それを上回っていくっていうような形態になりまして、2億台、ここにちょっと書いてないんですけども、2億台ぐらいですね、スマートフォンが、今2016年には、出ていくというふうに、言われています。で、その中のその、出荷台数シェア、iOS4 割、Android、3割ぐらい、Windows その他その割が 3割ぐらいっていうふうに、言われています。で、これって、調査によって、いろいろと数字が変わってきたりもしてるんですけれども、細かいところに関しましては。ただ、大まかに言うと、これぐらいの、規模感でもう動いているというものです。で、もう一つ、動向の話になります。これは、今度、ガートナーの話になるんですけれども、ガートナーの調査によりますと、2017年までには、企業の半数で従業員に BYOD の活用を要求すると、言っています。で、許すとかじゃなくて、使ってくれと。 言うということになっています。で、さっきのそもそもそのスマートフォンとかスマートデバイスのその出荷がものすごく、大きいですよというお話をしたと思うんですよね。PC をもう上回るようなものになって、もうもはやもうデバイスといえばもうスマートフォンであるというような、形態にもなっていくかと思います。さらにそれが皆さんがお持ちなものっていうものが、これがもう企業の中でも使われていくっていうような形態になっていくと、いうものになっています。で、ちょっとこのスライドには、出してないですけれども、まあ、この点のやっぱり、マーケット調査はまあいろいろありまして、その他ですけれども、例えばその、企業の中で動いている、スマートフォンなんですが、大体そのもう、企業が支給する端末と、BYOD を合わせますと、各、業界でですね、ペネトレーション3割超えてるっていうふうに言われてるんですね。で、その3割超えてて、まあ、それぞれの業界によっても、まあ、もちろんそのデコボコはあるわけですけれども、主だったところでは、まあ、3割も、高いところでは4割を超えるような感じになっていて、で、それがその、この、まあ、3年4年ぐらいでですね、台数自体がもう倍になるっていうふうに言われてるんですね。で、年間平均成長率40何パーセントでどんどん進んできますなんてことを言われております。で、そうなりますと、まあ、ペネトレーション自体ももう、6割とかって、まあ、単純に考えればですけれども、行くわけであって、もう3割超えてれば、やっぱりモバイルの、やっぱり利用活用っていうのはですね、利活用っていうのは、やっぱ真剣に考えていかなければならないというような状態になってきてるかと思います。で、その動向をちょっと踏まえてなんですけども、プラットフォームの動向につきましても、ちょっとお話ししたいと思います。こちらはですね、ビジョン、モバイルっていうですね、調査会社の、まあ、データになっていますけど、これワールドワイドのデータです。で、これ4つ表が並んでますけれども、それぞれなんですけども、上段と、まあ下段、あと、左側と右側で、まあそれぞれちょっと意味の違う、切り方になっています。上段、下段が、まあ、マインドシェアとプライマリーっていうですね。まあ、どこに興味がありますかっていうのが上側ですね。で、その中で、どれを最初に、まあ、まあ、注目して、やっていきましょうかっていうのが、まあ、下側になります。で、左側の方はですけれども、これクォーターごとに切った、四半期ごとに切っていったものですね。だから時系列でどういうふうに変化しているのかっていうのが見えるっていうものになっておりまして、で、右側の方はですね、これは地域によって切ってるというようなものになっています。で、北アメリカとヨーロッパ、それと、あとそれ以外の国って、まあ、ざっくりと、非常にざっくりとしたわけなんですけれども、まあ、機能とかこだわりを持ってですね、ある程度お金が持ってるような、そういったエリアと、まあ、価格優先でどんどん進んでいくようなエリアっていうふうにして、ちょっと見ていただければというふうに思います。で、まず、上側の方の、マインドシェアって書いてるところなんですけど、ここでまあ見ていきますと、まあ、Android、iOS、Win、というところがやっぱりさっきの話もありましたけれども、非常に高い、マインドシェアを守っているというふうになっています。で、Windows に関しましては、まあ、ようやくまあ日本でもですね、Windows Phone っていうのが、まあ、出てまいりまして、ちょっと小さな、ブームになってたりもするんですけれども、で、まだまだ、まあ、そこまでにちょっとまあ、至っていないというような、感じではございます。で、まあ、プライマリーのところをちょっと見ていきましても、Android、iOS ですね、まあ、これでまあ、大半は占められているわけなんですけれども、さっきの冒頭の IDC の話でもありましたけれども、やっぱ8割はやっぱり抑えられているわけではないような状態になっているわけですね。で、それから、ま、右側の方の、エリアの方で切っていったもので見てみますと、北アメリカ、ちょっと右下の方の、グラフをちょっと、ま、見ていただければと思うんですが、北アメリカ、ヨーロッパと、あと、その他の国々って見ていたときに、緑が、Android、グレーが iOS になっているわけですが、かなり違いがあるんですよね。で、やっぱりですね、やっぱり価格にやっぱセンシティブな国々っていうのは、Android 中心になっていますし、まあ、こだわりのあるところに関しましては、iOS 中心になっているというふうにまあ見えます。ですので、やっぱりこれ日本においてなんですけれども、やっぱり PC という存在も、やはり、考えていかなければならないというものになりますので、PC プラス、iOS とか、PC プラス Android っていったところが、やっぱり今後、見ていくポイントになってくるのではないかなというふうには、思います。で、日本においては、多分 PC プラス iOS という方が、多いんではないかなというふうに思います。で、実際に今、作られてる、モバイルアプリのタイプってどういうタイプなんでしょうかっていうのを、調べていったのがこちらのものになっております。で、まあ、いわゆるその企業向けのアプリケーションと、あとそれから、消費者向けのアプリケーションっていうので、 切られて出されております。企業向けのアプリケーションはってなると、まあ、エンタープライズって書いてありますが、これ、いわゆるその、機関システムですね。営業支援とか、それから、在庫管理とか、あと、売上の管理とかっていうようなところになるかと思うんですけども、そういったような機関システムの、モバイル、対応っていったところが、まあ、非常に多いですというものになっています。その次に多いものとしてビジネス&プロダクティビティツールって書いてありますけど、これ、いわゆる情報共有基盤です。メールですとか、ファイル共有とか、まあそういったような、まあツール群になるんですけども、それらのやっぱりモバイル対応というのは非常に多くなっておりますというところですね。やっぱ企業内でやっぱ展開していく。で、B2E、エンプロイー、トゥエンプロイーに対して展開していくものに関しては、やっぱこの手のアプリケーションっていうのが、まあ非常に多いでしょうというふうに見えます。私たち一般消費者としては、まあ、右側の方の、まあ、いろんなサービスが、出ていたりですとか、企業からなんか出ている何かしらのサービスっていうのがすごく想像しやすいんですけれども、まあ、企業内の開発っていうのも、非常に多くてですね、まあ、対企業さんにおいては、まあ、こちらのところの機関システムであるとか、情報共有基盤っていうのが一番にやっぱり上がってきているというようなところでございます。で、今、モバイル活用っていうものを進めようとしている会社さんたちに聞いたアンケートによりますと、やはり一番大きいのが従業員の生産性向上っていうものをモバイルで活用していきたいというふうにお答えになられているのがもう圧倒的に多いです。その他に、まあ、売上機会の増加であるとか、あと、それから、従業員のワークスタイルの、新しいものに対応といったところが、まあ、続いていくわけですけれども、まあ、それぞれがですね、まあ、もうほとんど占めるような形態になっていまして、それがやっぱりこのエンタープライズ、いわゆる機関業務であるとか、機関システムであるとか、情報共有基盤のモバイル対応といったところに、まあ、つながっているっていうものかなのかなというふうに思います。ちなみにこの、消費者側の方ですけれども、こちらは、まあ、モバイルアプリの作成数、開発数になっていますので、ゲーム、ユーティリティ、エンターテインメント、エデュケーション、リファレンス、ビジネスプロダクティビティ&ツール、それぞれもう、ほぼ同じぐらいです。で、消費者向けのそのモバイルアプリケーションって言って、やっぱりゲームの印象が非常に強いわけですけども、もう CM もバンバン出てますし、で、実際やっぱり収益を上げているアプリケーションっていうのは、ほとんどがそのやっぱゲームだったりもするんですけれども、あとそれからユーザー数ベースでやっぱり見てみるとゲームというのは非常に大きいわけですけれども、作られているアプリケーションの数、ビジネスの機会というふうにして見ていきますと、まあ、ほぼ一線であるというふうに、調査データでは出ております。で、その中でなんですけれども、やはりその、プラットフォーム、いろんなプラットフォームが流れていますので、クロスプラットフォームにつきまして少し、着目して見ていきたいと思っています。で、モバイルアプリケーションの、各種ツールの利用状況というのは左側に出ておりますけれども、ユーザーの分析であるとか、広告、その次にですね、クロスプラットフォームツールっていうのがもう出ています。3割ぐらいの方々がもうすでに使われているというふうに言われています。で、ここにはちょっと書かれていないんですけれども、実はここの領域なんですけれども、年間平均成長率60%っていう形で、まあ非常にまあ急進しておりまして、どんどんこの先も伸びていくでしょうというふうに言われています。っていうのはですね、何も使っていないっていうような人たちもやっぱりまだまだいらっしゃったりですとか、まあ、これからま、そもそもここのところに入ってくるといったところの方々も非常に多いので、これがま、伸びていくだろうというふうに言われております。はい。で、それからクロスプラットフォームツールの、利用なんですけれども、まあ、どういうプラットフォームを主対象に、見ていくかによってなんですけれども、ちょっとま、またこれも分かれるのかなというふうに思います。で、企業起点で考えますと、やっぱりブラウザーを使ってとかっていうような話になるかと思いますし、消費者起点で見ますと、やっぱり iOS というところがやっぱり非常に今浮き出てくるところになってくるのかなというふうに、見えています。で、ビジュアルスタジオなんですけども、この、環境にですね、合うようにしまして、ビジュアルスタジオも、機能の強化をしております。最新のビジュアルスタジオなんですけども、ビジュアルスタジオ2015というものが最新のバージョンになっていまして、この間のですね、7月の20日にリリースをさせていただきました。で、この中のビジュアルスタジオのですね、非常に大きな特徴の一つとしまして、クロスプラットフォームという機能を、持っています。iOS、Android、Windows、それから、サーバーサイドですと、まあ、Linux でというところまで含めてなんですけれども、クロスプラットフォーム開発っていうものができるようなものになっております。で、こちらにちょっと主な機能って出してますけども、クロスプラットフォーム開発としまして、ザマリンとかコルドバっていうですね、機能拡張をですね、使いまして、 C シャープでも、HTML でも、JavaScript でも開発できるようにもなっておりますし、またその、C++ を使ってなんですけれども、ネイティブのですね、クロスプラットフォーム開発というのがですね、Windows と、Android に対しても行えるというようなものになっております。また、この次のセッションで、よく触れていくものになりますけれども、モバイルサービス、モバイルアップって今言い方になってますけども、モバイルサービスっていうものを使いまして、必ずですね、この手のアプリケーションって、クラウドとつながってるアプリケーションにやっぱりなるわけですよね。その、モバイルの中で単独で動いてるものっていうのはなくて、クラウドとつながりながら、まあ、データのやり取りをしていったりですとか、まあ、企業内におきましてよく認証とかかけていったりとかってするものになるかと思うんですけども、そういったその認証ですとか、データのやり取りですとか、あと、端末側へのプッシュ通知というものがですね、非常に作りやすいサービスとして提供されているのが、このモバイルサービスっていうものになります。それで、ではですね、クロスプラットフォーム開発につきましてなんですけれども、ちょっと改めてちょっとまとめてみます、おりますので、こちらちょっと、まず、お話ししたいと思います。まあ、皆さんご存知の通りかと思うんですけれども、これまでの開発スタイルっていわゆる左側のものになりまして、今、注目されているものっていうのは右側になります。で、左側のものに関しては、まあ、ターゲットプラットフォーム特化型でですね、開発環境を作って、アプリケーションを作っていくってものになります。例えば、その、iOS のアプリケーションを作りましょうってしたときに、まず用意するのが Mac であって、Mac の上に X コードを用意して、でその上に Objective-C ですとか Swift を使ってですけれどもアプリケーションを作ります。で、Android のアプリケーションを作ろうってしたときに、Windows の上に、Eclipse を用意して Java で使ってアプリケーションを作ります。で、Windows のアプリケーションを作るときには、それは Visual Studio でアプリケーションを作りますっていうようなものになるかと思うんですけれども、クロスプラットフォームは、ザマリンですとか、コルドバってものを使ってなんですけれども、一気通貫にですね、一つの、プロジェクトから、複数の、ターゲットプラットフォームに対してアプリケーションを作るというような形態になります。また、ビジュアルスタジオを使いますと、Azure のですね、SDK をうまく使えますので、サーバーサイドのクラウド側のですね、アプリケーション開発も一気通貫にですね、非常にやりやすくアプリケーションを作ることができます。で、右側の方にですけれども、コルドバって書いてあるわけですけども、コルドバの上にモナカってちょっと書いてあるんですが、モナカにつきまして少しちょっとお話をしておきたいと思います。モナカは、もともとコルドバのテクノロジーを使いました、クロスプラットフォームの開発環境になっておりまして、これがですね、一つ大きな特徴があります。iOS のアプリケーションを作る際になんですけれども、普通ですと必ず Mac が必要になるんですよ。どうやったって Mac が必要になってしまうんですね。このザマリンで使ってもコルドバを使っても必要になる。なぜかと言いますと、iOS のアプリケーションをビルドをするときには、X コードでビルドをしなさいというですね、縛りがですね、Apple の方であるからなんです。でそこの縛りを、うまくツールの機能でですね、取ってくれているのがモナカになります。で、なぜ、モナカを、使えばなんですけれども、もう一気通貫にも作れますというようなものになります。後ほど、ちょっとデモンストレーションでもちょっとご紹介したいと思います。で、このモナカがですね、ビジュアルスタジオの中に機能拡張としてもうすでに入っているんですね。で、それがちょっと、モナカ4ビジュアルスタジオというものになりまして、これも後ほどちょっとご紹介したいと思っております。で、まあ、こういうようなクロスプラットフォーム環境、今日整えて作っていきますと、もう本当に一気通貫にですね、生産性とか、品質を押し下げることなく、素早くですね、アプリケーション開発っていうのができるようになってまいります。それでは、実際にちょっとデモンストレーションをちょっとしたいと思います。ちょっとお待ちください。はい、それではまず最初になんですけれども、コルドバの方のデモンストレーションからちょっとしてみたいと思います。すいません、ちょっと私これ放っておいたところでですね、ちょっと、切れてしまったんですが、まずやっていきたいと思います。で、今日ちょっとデモンストレーションちょっとしていくのは、ある一つのですね、ウェブのアプリケーションをコルドバにして展開していくっていうようなものをですね、ちょっとやってみたいと思います。で、それで まあ、コルドバから、あとそれからモナカ4ビジュアルスタジオも一緒にちょっとやってみたいと思います。で、動かすアプリケーションなんですけれども、全部一個の方がいいと思いましたので、こんなアプリケーションをちょっと用意させていただきました。これ、上から、これウェブのアプリケーションなんですけれども、上からこの雪がちょっとまあ落ちていて、雪だるまさんがこうなんか避けていくっていう、こういうなんか可愛らしいゲームになっていますけれども、このウェブのアプリケーションを、コルドバにですけれども、移植したものが、こちらになります。先ほどもちょっと簡単に触れましたけれども、HTML、JavaScript 系であれば、コルドバっていうものを組み込むことによってなんですけれども、クロスプラットフォームでのアプリケーション開発できますというふうに申し上げましたが、先ほどのウェブのアプリケーションのファイルをコルドバのプロジェクトを作りまして、そこの中に、コピペしていきます。で、コルドバのプロジェクトっていうのは、まあ、新規作成で、JavaScript を選んでなんですけれども、ちょっと音を少し待ちたいと思います。テンプレート初期化。ドキドキしてます。ドキドキしてます。ですね。あ、来ましたね。よかった。まあ、今のはビジュアルスタジオのテンプレートなんですけれども、JavaScript、これですね。このね、Apache Cordova ってあると思うんですけども、ここで、まあ、作っていくような形態になりますよね。で、これ、テンプレートで、まあ、からテンプレートを作ってるんですけども、さっきの Web のアプリケーションのファイルを、まあ、コピー、まあ、していけば、こちらで用意しましたものになっています。で、まず、このターゲットプラットフォーム、このソリューションプラットフォームって今ちょっとピョコって出てきたと思うんですけれども、こちらをちょっとまあ、ご注目いただければと思うんですけれども、まあ、こんな風にですね、もうターゲットとして最初から Android、iOS、Windows、全部もうターゲットになりますよっていう風にがもう、Visual Studio が認識してるんですね。この Cordova のプロジェクトを使いますと、もうそのような感じになっています。で、実行なんですけれども、はい。まあ、実際直にデバイスを動かすこともできますし、それから、まあ、エミュレーターを、動かしていくなんてこともできます。で、Android の場合ですと、まあ、Ripple っていうですね、まあ、ブラウザーも、使って、実際に動かすということもできます。それではなんですけれども、じゃあ、Windows やってみましょう。で、Windows で動かすエミュレーターなんですけれども、ちょっと、Windows Phone 8.1 のエミュレーターになっています。これちょっと実際に実行したいと思います。もうこうやって、もう出来上がっているものですと、もうターゲットプラットフォームを選択して、実行するだけで、もうアプリケーションというのができてしまいます。というものになります。で、自動的にもうビルドが終わりますと、Visual Studio が自動的にですけども、エミュレーターをですね、まあ、ハンドルしまして、立ち上げてきまして、ビルドしたアプリケーションをこの上にですね、まあ、デプロイしていくような形態になります。今、Windows Phone が立ち上がりましたね。はい。で、その中でですね、さっき見ました、こういったものが、雪だるまさんのアプリケーションが動いておりますというものになります。まあ、Visual Studio、まあ、Windows なものなんで、Windows Phone は動くの当たり前だよね、と。おっしゃる通りでございます。この Android を動かしてみたいと思います。さっきも申し上げましたように、ここのですね、ターゲットプラットフォームを、Android にして、実行しますと、Android 向けの、アプリケーションの、作成というような形態になります。ですね。まあ、先ほどの Windows Phone と同じ、ようなものになっておりまして、よし、大丈夫。ちょっと待ちくださいね、こっちですね。はい。すいません、なんか、ちょっと無視したいと思います。業務の連絡がですね、ちょっと今来たんですけど、はい。今ダメです。今ダメなんです。今デモ中です。なんですけれども、立ち上がってきています。で、同じようになんですけれども、はい、Android のエミュレーター立ち上がりましたね。で、ここの Android のエミュレーターは Hyper-V で、まあ、その上に Android 自体をですね、マウントして動かしています。で、その上にですけれども、さっきビルドしました、アプリケーションというものを、デプロイして動かすような形態になります。こんなような感じですが、実際にAndroid のアプリケーションも、動きます。はい。さっきのちょっと IM でちょっとなんか水が差されたような感じになっておりますけれども、 今度はですけれども、じゃあ、今まで、ウェブのアプリケーションを動かしました。で、今度コルドバでですね、Windows を Android を動かしましたというところでなんですけども、今度モナカにつきまして、少しちょっとご紹介しながら動かしてみたいと思います。で、モナカなんですけれども、先ほどもちょっと私、口頭で申し上げましたが、ビジュアルスタジオのアドインになっていまして、これ入れますと、モナカってもうメニューが出てきます。で、モナカなんですけれども、ここの機能拡張のところでなんですけれども、検索していただければもうモナカって出てきます。で、私もちょっと入れちゃってるんですが、モノカなんです。モナカですね。はい。こんな感じで、もう、機能拡張のツールとして存在しています。ビジュアルスタジオの中にも入ります。なんで、ビジュアルスタジオの開発にも慣れている方でしたらば、まあ、そのままの、まあ、操作性でですね、このモナカを使うことができます。まあ、モナカ自体の契約は、別途、ご契約していただく必要があるんですけれども、こちらの、会社名書いてないんですけども、アシアルという会社さんがですね、提供しているサービスになっております。で、こちらアシアルさんはですね、実は、非常に優秀な会社さんでしてね、このコルドバで動く、テンプレートとかも無償で提供してくださっています。温泉、UI ってものなんですけれども、こちらですね、この温泉 UI ですね。これもなんですけれども、コルドバを使うときなんですけれども、テンプレートをこれ、もう無償で使えるものになってます。これ、コルドバと組み合わせて使うだけでも非常に、効率よく、開発することもできるかなというふうに思います。じゃあ実際にその、ちょっと脱線しましたけれども、コルドバのプロジェクト形式と実はモナカの、まあ、プロジェクト形式ってもうほぼ変わらないものになっていましてというか、まあ、一緒です。一緒になっています。なんで、それをそのまま、まあ、モナカ側に、まあ、ちょっと移植してきまし、移植というか、まあ、コピペしてきまして、動かそうというものになっています。で、動かすんですけれども、今度はですけれども、モナカの、ビルドはちょっと面白くてですね、実機で、動きます。で、実機で動くので、これちょっと見えますかね？私の端末なんですけれども、ちょっと両手が塞がっちゃうんで、やっぱり。見えますかね？これがモナカの、実機の画面になってるんですけど、ここでですけれども、よいしょ。さっき見てたその雪だるまさんのアプリケーションが、まあ動いてるっていうのが、わかるかと思います。で、これってもう、端末のところに、まあ、インストールしてあるアプリケーションが動いているようにも、見えなくもないので、ちょっと、モナカ側で編集をかけたいと思います。というわけで、今から編集をいたします。で、編集は非常に簡単にちょっと編集をしたいと思います。ここになんですけども、ちょうどちょっと、まあ、ポイントしたいと思うんですけども、まあ、モバイル側の、まあ、ネイティブの機能で、まあ、バイブレーションとかカメラとかっていうのもあるわけですけれども、ちょっと、あと GPS とかっていうのがあるわけですけれども、バイブレーションをちょっと振動させるっていうことをやってみたいと思います。今の、先ほど動かしたものですと、これコメントアウトしていたので、全く動かないようなものになっていましたが、ここの、選択をですね、コメントアウトを外します。そして、それをセーブします。そうしまして、実際に実行したいと思います。よいしょ。音が鳴りますので、ちょっとその音もちょっと聞いていただければと思います。バイブなので、実際に触れてるところまではちょっと見えないと思います。雪が当たった時に音がします。聞こえますか？こんな感じで、もう、実際に、変更がですね、まあ、反映されているということが、まあ、お分かりいただけたかと思います。実際に、アプリケーションのですね、開発の、まあ、ツールとしては、まあ、こんなような感じですけれども、まあ、開発することができます。で、今ちょっと動かしたのと、私の手元ので、本当の、個人の、iPhone になってるわけですけれども、まあ、iPhone も、まあ、iOS のアプリケーションもですけれども、 まあ、Mac が、まあ、全くいらずに、まあ、開発することができたって、できるっていうのが、ちょっとお分かりいただけたかと思います。で、今度、ザマリンのちょっと説、ご紹介をしたいと思います。ザマリンのご紹介なんですけれども、こちらではですけれども、いや、これが今、表示しているのが、ザマリンの、プロジェクトになっています。まあ、先ほどもちょっとご紹介、コルドバでご紹介したのと同じようになんですけれども、まあ、ターゲットプラットフォームを選択して、それでまあ、アプリケーションの、まあ、ビルドをかけられるっていうのは、それはまあ同じものになっています。で、ザマリンのプロジェクトなんですけれども、こちらの方のソリューションエクスプローラーをちょっと、まず、ご覧いただければと思います。こんなような感じに今なっています。で、一つの、まあ、プロジェクトからですけれども、Android も iOS も Windows も、作れるわけですけれども、共通となる、ロジックの共通部分と、それから、どこまで行っても、これネイティブアプリになるので、Look and Feel っていうのは、端末の、プラットフォームによって変わるわけですよね。で、そこの部分っていうのは、まあ、Windows とか、Windows Phone とか、Android とか、iOS といったところで、ちょっとそれぞれ分けて、まあ、持っているというような形態になります。で、こちらでなんですけれども、一回、iOS、iPhone のですね、アプリケーションを、ちょっと実際にこれで動かしてみたいと思います。で、こちらですけれども、今から動かすものは、ちょっとお待ちくださいね。しばらくほっといたらですね、ザマリンの、ホストサーバーっていうものと、通信が切れてしまいましたというので、エラーが出ました。で、せっかくなんで、ここもちょっと、お話しさせていただければと思うんですが、このなんかちょっと若干ギミックな感じでちょっと動いてるわけですけれども、Mac の上に今、パラレルズで仮想環境を作りまして、その上に Windows を入れています。で、その Windows の上に、Visual Studio をインストールして今、動かしているというような感じになっています。で、これはさっきも申し上げました、iOS のアプリケーションを作るには必ず Mac が必要で、それは Apple さんが、そこをちょっと縛ってるからですっていうものをですね、解消するための、まあ、環境だったりするんですね。で、今、実行しようと思ったのは、この、パラレルズで動いている、Visual Studio、仮想環境上で動いている Visual Studio 上でビルドをかけようとしました。で、そこで、その実際に動かすときなんですけれども、iPhone シミュレーターをですね、立ち上げようとしまして、で、その通信を、Mac 側の方に、まあ、立っているホストにですね、渡して実行しようと思ったんですけども、しばらく置いといたら、Mac 側のホストさんがですね、お休みになられていたので、通信できませんって言って、エラーがちょっと出てきましたというものになっています。なんで、ちょっと今、これから、通信を復活させようと思います。通信の復活はですけれども、まあ、ここでですけれども、ザマリンっていうのがありまして、オプションの中にザマリンってありまして、iOS セッティングってあります。で、ここでですね、ホストを、まあ、見つけてくださいっていうものになっています。で、ホストを見つけてくださいっていう時になんですけれども、ちょっとお待ちください。なんか違うのが出ましたね。ですね、ザマリンホスト、ビルドホストっていうものをですね、立ち上げてくださいっていうことになっています。で、実際もう、すでに認識しているものがあるんで、これ繋げればいいっていう形になります。ちょっと一回、診断をかけたいと思います。まあ、繋がらないってことなんで、多分ここ、通ってますね。通ってますね。いけるんじゃないでしょうか。じゃあ実際に繋いでみましょう。あ、ダメですね。困りました。どうしようかな。一回、ちょっと終わらせます。はい。大丈夫です。またビジュアルスタジオを立ち上げます。で、さっきのビジュアルスタジオが上がってきた後でいいかな。 これが先ほどご紹介しましたソリューションファイルになっています。でソリューションファイルが準備されます。読み込んでる間になんですけれども、ホストとの、接続はできるはずですので、先ほどご紹介した、ものでなんですけれども、この iOS ですね。やってみたいと思います。でここで、ザマリンさんのホストを呼んでくださいということを言われているので、呼んでみたいと思います。立ち上げました。で、ここに立ち上がってますね。で、立ち上がってきました。はい。じゃあ、これちょっと繋ぎましょう。繋がりますかね。診断かけます。はい、来ましたね。はい。じゃあ、実際に接続。接続しない。接続。接続しない。一回ちょっと、ペアを解消します。そうですね。こういうとき、一回切って接続するということを、してくださいってことになります。はい、来ましたね。で、ここで、ペアします。で、この、まあ、ピンを、こっちにも入れまして、同期を取ります。はい、取りました。あ、よかった。じゃあ、これでビルドができます。大変お待たせいたしました。じゃあ、ビルドいたします。はい。で、先ほどとま、同じなんですけれども、このターゲットのプラットフォームを、まあ、どれにしましょうかというものは、まあ、こちらでも、まあ、もちろん選択できます。同じビルド、ビジュアルスタジオです。ですので。で、まあ、デスクトップなのか、Android なのか、iOS なのか。で、今回は、まあ、iOS 行きたいと思います。で、iOS 側でも、まあ、どの、ビルドをかけていきますか。実機でもちろんやることもできますし、それから、まあ、どの iPhone のシミュレーターを動かしましょうかっていうこともできます。で、今回は、ちょっと iPhone 5でちょっと行きたいと思います。で、これでもう実際もビルドがかかっています。で、ビルドをしますと、先ほどちょっと、ご説明しましたように、Mac 側のホストと、まあ、通信をしていき、で、ビルドされたアプリケーションを、まあ、渡しまして、なおかつ、Mac 側でですね、こういう、まあ、iOS シミュレーターですね、これが立ち上がってきまして、そこの中に、まあ、デプロイされて、実際に動いていくってものになります。で、この、今動かそうとしているアプリケーションなんですけども、いわゆるタクシーの配車アプリケーションになります。タクシーの配車アプリケーション、例えば、Uber とか、あと、日本交通さんとかそういうのがあるかと思うんですけども、自分がいる場所をですね、GPS で計測しまして、周りにタクシーさんが、まあ、どこ走ってんのかっていうものも、まあ、通信によって得られまして、で、それでもってタクシーを呼ぼうという、そういうようなアプリケーションになっています。で、今ちょうど、ちょっと通信をしています。もう立ち上がってきていました。ネットワークがちょっとだけ遅い。あ、来ましたね。はい。で、こんな感じですね。はい。で、まあ、これは距離別の、タクシーの一覧が出ていたりとか、価格別で出ていたりとかってします。で、マップっていうのを押すと、実はこれ私ニューヨークのマンハタンにいますというような感じになっていますけれども、今いる GPS の場所から、まあ、どういうタクシーがいますか、っていうのがわかります。赤がちょうどまあ満車であって、緑が空車のものになっています。で実際にこの、右肩のところにですね、赤とか緑とかがあるので、見ていただければと思います。じゃあこの緑はっていうと、このシボレーですね、が、実際にフリーで空いてますと。で、この辺の近くにいますと。ドライバー誰ですかってスコット・ハンセルもですね、じゃあ呼んでみましょう、みたいな感じになれるわけですね。で、今ちょっと軽くご紹介したみたいなんですけれども、これ、ルックアンドフィールやっぱ違うんですよね。で、iPhone のようですと、やっぱりまあ、下でポチポチ押していくようなもんだと思いますし、Windows Phone ですと、実は左右にこう、スワイプしていくような感じになるんですよね。で、そういったようなやっぱ違いがありますので、先ほどご紹介したような、ここですね。あ、すいません。ちょっと、被っちゃいましたけれども、Android とか iOS とか、また Windows 向けの、それぞれの最終的な画面のところのライブラリが存在しているというふうに、ご理解いただければと思います。それでは、ちょっとですね。スライドの方にちょっと戻りたいと思います。スライドに戻ってないです。スライドに戻りたいと思います。はい。 で、今ちょっと、簡単にですと、デモしたものをですね、構成図をですね、ちょっとまとめて、スタックに重要なものにちょっとまとめてみたのがこちらになります。とにかく、ビジュアルスタジオ1個あれば、iOS も Android も Windows も作れますというのは申し上げましたけれども、この作る方法っていうのが、まあ、いくつかの方法があったりするわけですよね。で、それはその、使おうとしているその、言語によって、まあ、変わってくるものになりますけれども、まあ、C++ で作るのか、C シャープで作るのか、JavaScript で作るのかっていうことによって、それぞれ、使うツールっていうのが変わってきますというものになります。で、C++ ですと、もうネイティブの本当にアプリケーション開発、昔からのネイティブのアプリケーションを作るとしたらやっぱ C++ だったわけですけれども、Android ですとか Windows とかっていう形態になりますし、C シャープで作ろうとしたらさっきご紹介させていただきました、ザマリンとかっていうものになります。ちなみにゲームのアプリケーションですと、まあ Unity っていうものを使っていくこともまああるかと思います。またその、楽しそうなその中、アニメーションとかって多くなった時に、まあ、Unity を使うことも多々あるというふうにも思っています。で、それらのものは、Azure 側とその、SDK を通してなんですけれども、まあ、モバイルサービスも使ってなんですが、サーバーサイドの開発っていうのも一緒にすることもできますし、でそれがその JavaScript、HTML 系では、コルドバになっていくっていうような形態になります。で、さっきご紹介したのはこういうものですね。はい。で、まあ、それ以外になんですけれども、ビジュアルスタジオでですね、まあ、UI のデザインというのを、まあ、できるようにもなっておりますというものですし、あと、先ほどちょっと簡単にご紹介したようにですけれども、ビジュアルスタジオ自体の上でも、Android のエミュレーターが動きまして、もう、オールインワンでこのビジュアルスタジオで簡単に開発することがもうできるようにもなっております。で、Azure のモバイルアップっていうもの、まあ、次のセッションで、詳しくご紹介しますけれども、必ずそのモバイルのアプリケーションって繋がったアプリケーションになりまして、そこで、まあ、データの通信であるとか、認証であるとか、あとも、端末側の通知なんてものが行われる形になるかと思うんですけれども、それを、スクラッチで作ることなく、そこのサービスを使いますと非常に簡単に、作成することができますので、ぜひご活用していただければというふうにも思います。またこれも次のセッションで、ご説明するものになってくるかと思うんですけれども、アプリケーションインサイトっていうですね、ユーザーの利用動向がですね、わかる、新しいツールがあります。で、どういう端末を持っている、どういうプラットフォームで、どれぐらいの、大きさの端末を使っている人が、いつ、どういう機能を、どれぐらいの時間使ったのかなんていうことがわかるような感じになってるんですね。なので、私たちの方がどういうような働きかけをしたら、それがまあどういうような使われ方をするのかというものにも計測もできますし、そもそもどういうようなところの機能がよく使われているのか、どの辺は使われてないのかといったところを元になんですけれども、アプリケーションのより、行動にしていくための改善というのを図りやすくなっていくというような形態になるかと思います。で、モバイルを切り口に しますと、まあ、いろんなアプリケーションの、形態が、まあ、見えてくると思います。で、こちらにお示ししているのが、ちょっと、すべてをですね、ご紹介できるようなものになっているかと思うんですけれども、例えば、左側の方からちょっと見ていただければと思うんですが、これはちょっと、ですね、企業内のモバイル利用のアプリケーションの、まあ、スタイルになってくるかと思うんですけれども、モバイルを使っていった場合に、先ほどもちょっとご紹介したようになんですが、営業支援とか、その売上の、管理とかっていうものを、まあ、やっていこうといったものはやっぱり多々あるわけですけれども、必ずクラウドと、まあ、繋がっていくような形態になるので、まあ、モバイルアップっていう、サービスを使っていって、そのデータのやり取りなんてことをやっていって、進んでいくっていうようなものになるかと思います。それが、情報共有基盤とも繋がっていくような形態になるかと思いますので、Office 365なんて言ったところとの連携というものも発生していって、非常に大きな仕組みになっていくかと思いますし、また、予実管理ですか、売上し、営業支援なんてものに関してですと、CRM といったところにも繋がっていくような、そういったような仕組みになっていくんではないかなというふうに思います。で、右側の方のお客様の方の、シナリオでいきますと、お客様向けの、各種、なんか情報提供サービスであるとか、なんか商品の訴求サービスみたいなものをですね、モバイルを切り口に進めていくっていったこともあるかと思いますし、先ほどのなんかタクシーのアプリケーションみたいなもので、推進するっていうものも、あるかと思います。で、そこも、まあ、同じでして、そこが、まあ、なんでしょうね、実績の、まあ、蓄積にもなっていくかと思いますし、次のはその商談の、まあ、機械の、コントを管理していくといったところにもつなげていくといったところにも、なっていくかと思います。 で、それらをですね、使っていきますと、まあ、こういうような、ビジュアルスタジオですとか、Azure の各種サービスというのを、まあ、揃えていきますと、実際に、実現できるというふうになりますので、こちらもちょっと、ご理解いただければと思います。ビジュアルスタジオがあって、Azure の、アップサービスというものを使っていくような形態になりますし、アプリケーションインサイトっていうですね、次のセッションでご紹介しますけれども、ユーザー利用動向というものを組み合わせて使っていくという形態になります。でまた、その Azure の、セキュリティですね、Azure Active Directory、こちらを使っていて、まあ、ユーザー認証をかけていくっていうものになるかと思いますし、SQL のデータベースを使って推進するっていうものにもなっていくものになります。また、お客様への説明ですとか、その従業員の説明の、よりを強化するという観点では、動画を使っていくのが非常に効果的ですので、メディアサービスというような機能をですね、展開していくっていったところも、十分考えられる、形態になるかと思いますので、その辺も組み合わせて、展開されるということを、ご理解いただければと思います。で、導入事例につきましてご紹介したいと思います。導入事例なんですけれども、いろいろあります。で、いろいろあるんですけれども、今日はですね、代表的なものをちょっとピックアップしてですね、ご紹介したいと思います。まず、海外の方の事例と国内の方の事例がありまして、海外の方の事例なんですけれども、3M さんですとか、ヒューレット・パッカードさんといったところが、まずあります。これ、両方ともですね、従業員向けの、モバイル活用になります、ね。在庫管理ですとか、営業支援、それから、売上の予実管理とコンペンセーション、っていうものがあります。で、それぞれ、ザマリンで作ったりとか、コルドバで作ったりっていうものがありますし、で、やはり両方に、共通しているのは、その開発スピードが上がっていってですね、ビジネスニーズを、いち早く実現化しているっていうところが、非常に大きな特徴です。はい。で、それが、革新的なイメージに、合わせてなんか作られましたよ、ですとか、リアルタイムのデータアクセス、これ、モバイル活用の、結構基本的な話だったりもしますけれども、で、それで、売上機会っていうのをどんどん伸ばせることができましたよとかっていうようなものが、あったりします。で、国内の方なんですけれども、いろんなものがあったりするんですが、今日ちょっとご紹介したいのは、テレビ放送団体 A のところの、視聴者リアルタイムアンケート集計というものになりまして、例えばなんですけれども、NHK の紅白歌合戦みたいなものをちょっと、ご想像いただければと思います。というか、NHK の紅白歌合戦なんですけれども、実際に、ザマリン、先ほどご紹介したもので、作られております。で、それから、あと、金融機関 B さんでは、窓口のですね、接客サービス支援の端末のアプリケーションとして、商品訴求ですとか、それから、オーダリングの仕組みとして、作られているというところがあったりします。また、スポーツ用品メーカー C さんでは、そのスポーツ用品の、主催、する、大会のですね、を盛り上げるための、感染者向けの、アプリケーションっていうのを、展開していて、よりその感染者が増えるような、そういった仕組みを、構築されたりということをやっています。それから、もう一つちょっと面白い事例をですね、ちょっとご紹介したいと思うんですけども、イギリスの、会社でですね、アビバという会社があります。日本の、パソコン教育、パソコンスクールの会社ではございません。保険の会社になっていまして、そこでなんですけれども、このクロスプラットフォームのですね、アプリケーション促進っていうのをやっています。どんなことをやったかと言いますと、そのアビバの中にです、アビバじゃなくて、クロスプラットフォームの中になんですけれども、安全運転スコアを計測するアプリケーションっていうのを作って展開していきました。で、その安全運転スコアをどうやって測ったかっていうと、その、皆さんのその、スマートフォンの中に、入るわけですけれども、加速度センサーとかついてるんですよね。あと GPS の機能ついてるんですよね。で、どういうところを走ってるのかっていうのがわかるんですよ。で、事故が多い場所なのかどうなのかっていうものですとか、その人のそもそも運転の特性として、急発進や急ブレーキが多いとかっていうもので、測っていったりするんですけれども、で、私の運転スコア 9.7 点ですとかっていうのが出てきたりするんですよね。で、その運転スコアを実は、SNS で、皆さんに公開して、で、競争するってことをやったんですよ。で、そんなことができるようにもなりまして、で、そうしますと、俺 9.7 点、俺10点だよ、みたいな感じでですね。実 実際にこのアビバの保険を契約していない人でも、そのアプリケーションを使うことによってなんですけれども、それぞれの利用者の、安全運転度合いっていうのが分かるようになってきたんですね。で、そうすることによってなんですけれども、新しいですね、保険契約の、潜在顧客っていうのを見つけていきまして、で、それで保険の契約っていうのを増やしていったっていう、そういうような、事例でございます。いろんな、使い方がありますので、そこはもう本当に、お考えいただいて、促進できる部分ではないかなというふうには、思っております。いずれにしてもなんですけど、やっぱり端末側のクロスプラットフォーム開発があって、サーバーサイドの、データとのやり取りっていうのが、やっぱり基本的に、存在してくるという形態になるかと思います。はい。で、まとめでございます。で、実はなんですけれども、これらのそのアプリケーション開発なんですけれども、実は重要になる部分としまして、アプリケーションライフサイクルマネジメントですとか、DevOps っていうようなところの、観点というのが非常に、重要になってまいります。なぜかと言いますと、これらのアプリケーションって一回作って終わりじゃないんですよね。で、何回も作り、改善してまいりますので、そういった時にはですけれども、この開発ツールをうまく使ってなんですけれども、開発スピードを上げていくといったところが非常に重要になってくるかと思います。ちょっと時間もないので飛ばしていきたいと思うんですけれども。で、今後なんですけれども、ぜひ、今日ご紹介した、アプリケーションをですね、よく考えて、実際にご検討いただければというふうに思います。で、受託開発ビジネスですとか、あと内製開発のお客様それぞれ、いらっしゃるかと思うんですけれども、関連のウェブサイトでですね、情報収集していただいたりですとか、で今日のような、イベントもまだまだ、実施しておりますので、実際今日はセミナーですけれども、ハンズオンに参加したいとかっていう場合には、ハンズオンの方にご参加いただければというふうに思います。で、ビジネスを実際に推進したいお客様につきましては、ぜひマイクロソフトパートナーネットワークにご参加いただければと思いますし、内製開発のお客様に関しては、マイクロソフトパートナー様の方にご相談いただければと思います。今日は2社様に来ていただいておりますので、ぜひご相談もいただければというふうに思います。ということでございます。はい。すいません。ありがとうございました。